どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の未来と主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画はですね、主に聞き従うのシリーズの、誰でも神の子を行くことができるところですね。お願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるの？と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが
見た動画ですよね。これは先週見た動画ですよね。すみませんね。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従いに、神の声を聞くことができるです。聖書を読み進めていくと、あることに皆さん気づくはずです。それは聖書に神様に聞き従う歩みをした方々の記録がたくさんあるということです。これは神様に聞き従う歩みで必要となる神様の声を聞くことが決して特殊な出来事ではなく、クリスチャンは誰もが神様の声を聞くことができるということを示しています。そして何より神様が私たちに対して神様に聞き従うことを望んでおられるのです。それはアブラハム、モーセ、ダビデ、使徒たちをはじめ聖書に登場する方々が神様に聞き従ったゆえに祝福されたように、神様は神様に聞き従う歩みを通して私たちを祝福したい、私たちに最高で最善の人生を与えたいと思っておられるからです。ですから神様は私たちに様々な方法で語ってくださいます。
聖書、思い、予言、夢、幻、天使、天の印、摂理、直接の声、聖霊の声なき声。
神様からの語りかけを受けるために、まず神様は語ってくださる方であることを信じてください。そして神様に祈り求め始めましょう。
はい、ありがとうございます。神様はマシさんを信じて私たちに聖霊を与えるとき、私たちに語ってくださるんですね。でそれは特殊なことではなくて、誰でも神の声を聞くことができます。ところが特別な人しか聞こえないと思っている人の特徴はですね、肉声で神の声を聞くというふうに考えるからですね。肉声で神の声を聞くことはないわけではありませんが、あまりありません。たまにありますけども、私はまだ肉声で聞いたことはないんですね。秋元牧師もそう言っておられましたね。しかし毎日神様の導きや語りかけは受けます。だから聖書を通してとか、今言ったように説教を通してとか、予言を通してとかありますけれども、もちろん吟味は必要ですが、神の声を聞く必要に大事なポイントはですね、神は語ってくださると信じることです。しかも私に、自分に語ってくださると信じることです。でもっと言えば、自分が分かるように語ってくださると信じることです。だからまずそう信じるときに神は語ってくださるんですね。私が子供たちに声をかけるとき、子供たちに分かるように声をかける。で調子がいいときはいいですけど、調子が悪いときには、調子が悪い子にこう届くように考えますね。今は高くなったからめったに行かなくなりました、ジョイフルですが、ね、ジョイフルに行って好きなものを食べさせて、こう気分を良くしておいてから突っ込んで話をしだすとかですね。父親の方もいろいろ考えるわけですね。子供に言葉が届くように、何かというと、そうやって語ってくださる。だから神様は必ず私が分かるように語ってくださると信じることですね。信じてるときに受けることができるということをね、ぜひ覚えてください。あとね、心を向けること。心を向けてないと、神様語っておられても、例えば今こうやって話していても、 スマホ一生懸命見てると私の声は通り過ぎていくわけですね。わかりますかね。で、まあ、昔はテレビって言いましたけどね、よくね、テレビを見てると、今はテレビじゃないですよね、あのスマホとか、なんかね、そういうのを見てたら、声が通り過ぎていくわけですね。だから、何かというと、心を向けてると聞こえてくる。あれ、声がわかる。聞こえてても聞こえなくなるわけですよね。あの、心を向けてないと。だから、信じることと心を向けること。その時に、神様の語りかけは、あの、誰でもわかります。もちろん、吟味しないといけませんけれども、あの、間違えたりしながら、より確かにわかるようになってきますよね。それを覚えてほしいと思います。はい。それでは、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますが、今日は、ヤコブの手紙1章の2節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこのような喜びと思いなさいってところから、あの、2節、3節、4節に向けてお話をしたいと思いますが、今年の、今年度、最後の礼拝で今日お話しましたけれども、今年度の御言葉は、まず、長崎教会はですね、ここに書いてある、身を私は全てを新しくするっていう黙示録の言葉だったんですね。で、一つ全く新しくなったことがあります。それは、あの、コロナのことですね。まあ、今、ちょっとこの、アクリル板があるから私はマスクをしてませんけど、皆さんはマスクしてます。あの、ある方がね、マスクをいつもしている人がいたんですけども、それで皆、その人はね、ちょっとなかなかあんまり人の前での好きじゃなかったんですけど、今年になってからですね、堂々と出るようになりました。みんながマスクをしなければいけなくなったからですね。でね、これ、笑い部屋の人は本当の話なんですけども、で、今はマスクしてないと逆に白い目で見られる時代ですね。なんかこの前、秋元ヨハネ君が来ましてですね、話聞いたんですけど、アルバイト先でですね、東京ですけどね、マスクをしてないと、お客さんによってはですね、お前マスクしてないのかって言われることがあるって。あ、それからこうマスクが鼻にからずれてるとね、もう鼻がずれてるじゃないかってこう指差して言われる人もいるそうですね。だから、これはあの少なくとも去年は考えられなかったですよね。今年度になってから起こったことですね。その結果、すべてのことが変わりました。例えば、椅子も離して座る。くっついたら一席必ず開けるとかですね。ちょっと明らかに社会自体は変わったわけですね。で、海外選挙もさっき言いましたけど、イスラエルに必ず明日から、予定は明日から、明日から行って来週の土曜日まで、1月、11月6日までかな、行く予定だったんですけれども、全くなくなりました。それはあの、まあ、決めて、ボーダー自体が開いてないからね、行きようがないんですね。で、もちろんこの後ね、コロナの問題が起こって再び回線が始まると思いますけども、その中で、例えばインターネットの畑とか、随分進んで始めましたね。社会自体は変わってきました。これはもう新しくなりますけど、それとしてあの、例えばコンサートでも今まではこの目の前に人々がその人たちだったけど、今ウェブコンサートで、こう、どうオンラインの人たちが見えるかって、そのことを考えながら、ね、昨日もね、ウェブコンサートみんなカメラに向かってこうやってやるわけですね。で、うちの妻も言っておりましたね。いつも神様に向かってやりそうに、カメラに向かってちゃんとやらなきゃいけないと思って一生懸命持って気がついたらカメラに向かってて神様に向いてなかったと言ってましたけども、まあ、そういうことを問いながらカメラに向かって神様に心を向けて歌えるようになるんだと思うんですけども、明らかに変わったんですね。変化が来てるわけですね。で、それは一つ大きくあります。で、その結果いろんなことが変わり始めてるということをね、覚えてください。インターネットを通してのオンライン礼拝も大きく進んできたことを覚えます。ね、で、それとともにですね、今年のブレテンタの言葉はですね、ここに書いてある、大歴代史の20章の言葉なんですけども、出せますか？大歴代史の20章の15節と17節ですけども、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるからっていうのと、それから17節の、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って浮かずにいよ、あなた方と共に主の救いを見よっていうこの言葉なんですけどね。これはいろんな問題が起こったり、いろんなことが許されるけど、それは、あなた方が自分で戦うんじゃなくて、神の戦いなんですよ。うんと答えれば、自分で何とかしようと思って頑張らなくてもいい。神様が戦ってくださって、神様が何とかしてくださるから、ね、その神様に信頼しなさい。神様に委ねたら、主の救いっていうのは神様の救い。本当に命の救いの場合もあれば、癒しの場合もあるし、解決の場合もあるし、まあ、勝利の場合もあると思うんですけど、主がそれを与えてくださいますよっていうのは、今年の御言葉だったんです。だから、恐れなくていいし、気落ちしなくていいと。だしっかり立ってという言葉なんですね。しっかり立って、ね、だからね、しっかり立って言わずに、しっかり立ってというのは、神の言葉にしっかり立ちなさいというのがポイントだったんですね。で、これが今年与えた御言葉だったんですけれども、どうでしょうか、皆さん、この1年間、いろんなことがあったと思うんですけれども、しっかり立って、主の救いを見られたでしょうかね。ね、で、このヨシャパテのところの記事は、ちょっとね、説明しますね。どういうことだったら、ヨシャパテ王という素晴らしい王様がいて、そこにアラムとモアブという大軍がやってきたと。ね、そして、戦争になるんですけども、すごい大軍で、 もう子供でも分かるぐらい、明日になったら自分たちはもうみんな殺されるんだなって思いたくなるぐらい、もう絶対絶命だったと。全く勝ち目がない、勝ち目がないどころか、もうみんな、まあ、旧約ですから、皆殺しされてしまうという状況だったと。その時に、ヨシャバテ王は国民全員に声をかけて、全員で断食する。では子供たちも、もう自分の、ね、身もあるから、みんな断食して神に祈る。つまり、絶対的な時に彼らは神のところに行ったわけですね。で、あの祈り、今日もしませんけど、すごく祈りね、神をまず褒めたたえて、感謝をして、そして約束の言葉をもう言って、で、今の現状を言って、で、最後に言うんですね、私たちには、どうしたらいいかわからないと。私の力もないし、もうお手上げなんだ。どうしていいかわかりませんってね。こういうわけで、あ、きちんと言ってみましょうかね。第二歴代書20章のね、12節でこう言ってるんですね。私たちの神を、あなたは彼らをね、敵を裁いてくださらないのですかと。私たちに立ち向かってきたこの人らしい大軍に、ここですね。この大軍に当たる力は私たちにはありません。力がないんですって。その次に、私たちとしてはどうしたらいいかわかりません。どうしていいかもわからないんですって。そして、ただあなたに私の身を注ぐのみですと。だから、力もないし、どうしていいかもわからないって。もう神様あなたに見上げ、もうお手上げで見上げるだけですって言ったんですね。で、皆さんの人生の中で起こってくるいろんな問題に対して、結構ね、なんとかしようと頑張ってませんか？なんとかしようと一生懸命努力してませんか？努力することが全部悪いと言いませんが、努力の方向性と向きを間違えちゃいけない、クリスチャンは。自分の力で何とかしようって一生懸命頑張るので、できないところ神様よろしくっていうのが結構多いクリスチャンなんですね。そうじゃないんですね。もう、ヨシャバテのようにもう最初に本当にこう自分は降参して、こう自分には力がないし、どうしていいかもわからない。もう神様あなたにすがるだけですよって言って神様に向かって言ったんです。これ国民みんなで言って言ったんですね。本当にして。その時に神様から、ヤハジエルという人の予言の霊が望んで言葉が出た。それは今日のところなんですね。ね、恐れてはならない、気持ちはならないって。どんな大変があっても、どんな問題が大きくても、困難があっても、ね、恐れちゃいけないって、強調しちゃいけない、大丈夫だからって、神が戦ってくださるからって、つまり、私が何とかするから心配するなって言ってるんですよね。これが今年の御言葉だったんですね。で、皆さん、主のところに持っていきましたか？もう両手挙げて降参して、認めて、もう私にはどうすることもできません。どうしていいかもわかんないんです。神様何とかしてくださいってこう、持っていきましたか？結構頑張れませんでしたか？なんとかしようって必死になって自分で、はぁと、こう祈ってわけで、一生懸命祈りながらも、こたこないんで、パチパチパチパチパチパチパチって、あ、こうして、あして、こうして、あして、こうしてってこうやってませんでしたか？ここはそうじゃないんですよ。全面的に神に明け渡して、そしたら神様が語ってくるんですね。私が戦うから安心しようって。そして、まあ具体的にこの場合だったら、ヨシャバテの時は、明日攻め登れって言って、しっかり立って動かずにようなんですね。このしっかり立って、この場合はしっかり立って動かずにようっていうのは、神が戦って勝利を与えてくださるから、神が勝利を与えされるって言葉に信じて、明日攻め下れって言われたんです。で、攻め下ったら、もう玉砕ですよね。昔の日本軍の玉砕にもっとひどい。もう絶対負けるって。でも攻め下れって言われたんです。それは玉砕しようって意味じゃないんですね。私がもう勝利を与えてるから明日行きなさいって言われて、その場所まで指定されて。その時彼らは賛美隊、ここで賛美隊、賛美隊を立てて、喜び踊りながらね、賛美していくわけですね。まあ、いつもより、もう勝ったってね。儲かったんじゃなくて、もう勝ったって言ってね、勝利を確信してこう出てるわけですよね。そしたらその時に、ちょっとね、これは、去年与えてみることじゃないけど、このところで22節ね、彼らが賛美歌を立てて、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、不平が出てきたんですよ。それで敵は全滅するんです。もうちょっと間はしょります。全滅するんです。全滅。一本の玉も一本の槍も使わなかった、いつも言うように。これちょっと覚えといて、大事なとこだから。こちらは全く負傷なし、何も損失なし、何にもしないで、賛美隊が賛美を、喜びの声を上げたときに、神ご自身が福音を設けて戦ってください、同士討ちが始まって、全滅したん。彼らがやったことは、分取り金を取りに行くために4日かかったん。よかったってね。で、分取り物をね、取りに行く、それだけだったん。これ、すごいとこなんです、これは。皆さんよく知ってると思うけど、知ってることと、それを体験したことは意味が違うからね。体験してください。これが今年度の言葉だったんだ。だから、もう絶体絶命、病気かもしれない、経済かもしれない、人間関係がもうこじれ切ったことかもしれない。あるいは、今日やりますけど、様々な試練だから、もうそれが全部一緒に、経済も人間関係も仕事も、なんか家族ももう全部一緒にやってきたかもしれない。だとしても、もう神様はお手上げ、でもあなたにより頼みますって言って、こう神様に目を向かうときに、あなたに神が語ってくることがあるんです。今日語ってくださってるのは、 この世もない喜びと思いなさいんですけどね。で、この時は明日攻め上れって彼らは、もう私が勝つからって言ったらその言葉を信じて賛美歌を歌えて喜びをあげたら、圧倒的な勝利を取ったんですね。で、金曜日ね、平戸に行ってきたんです。久しぶりにね。で、平戸に行った時、シーバ牧師がですね、言っておられました。シーバ牧師は、現場監督をされてるんですね。まあ、牧師だからですね、ちょっと本当ならもう、かなりのところに行く人なんですけど、まあ、牧師だから、社員になれたりの断って、契約社員か何かしてらっしゃるんですけども、でも実際は、もう、いろんなことをしてて、現場監督だけしてて、で、自分の後輩を大分から呼んでね、公で説教されましたと言いますけどね、後輩から呼んで、ちょうど長崎秋があったから、お前なら課長まで行けるから来いって言って、ね、呼んで、で、本当に課長になったそうですね。で、だから今上に、その後輩が上なんだけど、頼りにされてて、右腕みたいになってるそうですね。で、いつも、仕事場があるね、その、作るところね、いろんなあるんですけど、家だけじゃなくていろんな建物とかもあるんですけど、その時に問題起こりませんよっていうのもそうですね。で、営業が仕事を取ってくるんですけど、取ってきて現場が入った瞬間、営業から現場がオーナーさん、お客さんと対応することになる。だから彼がお客さんと対応する。で、現場のいろんな職人さんと対応する。だから地域社会と対応する。結構すんなりいくところと非常にクレームがついたりいろいろあるみたいですね。ね、これはもうね、それをやるのが彼なんですね。で、まあ、いつも必ずね、問題なく起こりますよ、問題なく行きますよって真剣に乗るんですって。でも必ず問題起こるんですって。言ってました。必ず起こるんですって。ちゃんと祈ってくると起こるんです。だからね、起こるでしょ。それは彼だけじゃなくて誰がやっても起こるんです。起こった時に、まあ、いろいろあるんですって、すごいね。ところが、本当に感謝したり、こうするとね、解決するから、何かあった時は、シーバさんに頼めっていうのがね、長崎支店ではもうみんな支店、長崎だけであっちこっちで知られてる。何かあったら彼に頼めと言われる、ね、でしかも彼に頼めというのは彼がうまくやってくれというんじゃなくて、彼の信じてる神様は何とかやってくれる。でみんな口ではね、あまたかとか言いながら、でもやっぱり信頼してるんですって。面白いですね。それはもう彼がはっきり自分は牧師だと言ってるからです。それでね、先日も何かあったんですね、やっぱりね。で思わずね、思わずシーバさんも人間だから言ってしまったんです、一言。そしたら一言言ってしまったら、その結果ガーってなって、もう言葉がどんどん発生してて、ありもしないこと言ってもないことも始まって、もうすごいことになっちゃったんですって。困ったなと思ってしまって、もうお手上げになったんですよ。そこで、まあバカだったなと思って、もうこの際もういいやと思って、バーッと慌てて、もうちょっと仕事置いてね、もう西田が行ったんですって。そこで本当に感謝しながら悔い改めたんです。感謝したら悔い改め来るからね。感謝しながら悔い改めて感謝して、もう神様お手上げってね、もうあなたに任せるしかありませんって言って、もう本当に真剣に乗って悔い改めて感謝して、その時は踊らなかったみたいですけど、時々踊るそうですけどね、こう神様に任せたんですって。でなんかすごい平安が来たから、もう分かった、もう神様も任せよって、もう今座って駆けしてきたんだからと思って、それでまあ戻っていって、もうそれでまた仕事に戻ったらね、あれだけこんななってたのがね、スーッと収まったんですよ。わけわかんないって。で、周りの人も言ってるんですよね。あれ、なんでこうなったんでしょうって言ってね、スーッと収まったんですって。これでね、言ってました。本当に神様どんどんすごいって言って、なんかつい最近だそうですね。そしたらですね、偉い、ね、本社から偉い人が来て、で、有名だそうですね。君が旧式の牧師をしてくるシーバさんかって言われたんですって。なんかいつもなんかね、大変、世話になってやってくれてて、どうもありがとうとか上司が言ってくれたんですよ、偉い人が。で、その後輩、課長になった後輩がね、そうなんですって、こう、紹介してくれると思ったんですって。で、その後輩がですね、親しいもんだから、すごく親しいもんだから、で、大分にいた頃の彼がまだクリスチャンになる前の、本人が言ったからね、とんでもない頃の彼を知ってるから、そして彼が変わったことも知ってるから、本当に彼が変わったことも全部知ってるから、彼はね、いや、こいつはね、こいつはそんな、こいつはもう、どうしようもないこのやつですとかって言うんですって、後輩なのに。えっと思ってカチンと来て、えっと思ったんですって。 その次ね、いやでも、ね、こいつの信じてる神はすごいんですって、こいつの信じてる神はすごいんですよってこう言ったんですって。その偉い人の前でびっくりしたって、そう言ってます。すごい感動して嬉しかったのと、ちょっと面白くないのだった。正直言ってましたよね。でも聞きながらね、南君のことを思い出したんです。南君もね、そのレッドカーペットの時にね、すごい時に、その自分のその30店舗ぐらいあるその、ね、ケンタッキーっていうのはいろんなグループがそうなって、日本で1000店以上あるんですけども、その彼のグループは30店ぐらいあるんですけど、そこのトップの人がその自分のグループから、ね、ナンバー3が出て、 俺レッドカーペットまで行くようになったから感動してね、初めてだって喜んで、その行く前に特別な全員呼んでね祝福してくださった時に、あのみんなの前でねトップの人がね、あの本当に私は嬉しいって、でもこれは南君じゃない、南君を知ってる神様のおかげだってこうみんなの前で言ったって言った、覚えてます？見事ですね。ノンクリスチャンの数字が世界の人たちが彼の知ってる神だって言ったんですよ。特徴はね、彼らはお手上げだったんです。お手上げだったんです。で、お手上げを認めて神のところに行ったんです。エコひいきなんてないんです、神様。いつも言うけど、本当にないんです。でも、どうしてもね、傾向としてね、頑張るんですよ。私は、あの日本人頑張るの好きでしょ？頑張れ日本って、東京オリンピックどうなるかわからないけど、頑張ることは美徳ですよね。あの、頑張るの悪いなんて言いません。どこに頑張るかです。あ、こう本当に降参して神様前で踊ることに頑張る喜ぶことに頑張る、こう感情がついていかなくても神の言葉に立って生きることに頑張る、悪いってこと言います、ね、朝起きて眠くてもとにかくね、あの半分寝たとしてもとにかくこの教会まで来てこう眠いながら寝たとしてもそのことに頑張ると、分かります、言ってること。問題解決するために自分で何とかしようと思って祈りながらもこの辺で頭パチパチパチとこうして、あの人に電話して、この人に電話して、この人に言って、あそこでこうして、あそこでこうして、あそこでこうして、こうしてこうしてこうしてって考えてませんか。そういう頑張りは一旦神に捧げ、あの神に任せてください。私にはもうどうすることもできません。このヨシャパテの時良かったのはね、どうしたかというと絶対絶命だったんです。どんなすごいさんでも勝てない状況だったんです。これはだから皆さんね、絶対絶命になったら喜んでください。絶好のチャンスです、神を体験する。しぼくしも失敗したんですよ、言ってしまってね。それでもうなんかすごいことになってしまって、もうお手上げになったから言ったら本当にもっと収まったんですよね。南君ってそうですよね。あの今日は話しませんけど、主に従って言ってみたら案の定もうすごいことになって、3ヶ月半地獄のようだったってね、あの初めて言いましたけどね、地獄のようだったってね、それ地獄だったんですよ。でもお手上げだったからもう神以外どうしようもなかったんで、これ恵みです。もうだからヨシャパテみたいにもう力がありませんって、どうしていいか分かりませんって、もうあなたに身をすもうあなたに身を向けるしかありませんって言って神様が語ってくる。それが、ね、全てのことに感謝しないって特別語れなくてもいつでも適応できるから。で今日の御言葉はこれ昨日の御言葉なんですけど、私年末だからあのこれ、ね、今年語れた御言葉をもっぺん最後に学ぼうかと思ったら、神様がはっきりヤコブから話せって消えかけたんですよね。で何かあったら今日のね、私の兄弟たち、これクリスチャンの皆さんに対して、さまざまな試練に遭うときはさまざまなんですよ。いつもさまな試練じゃないんですよ。さまざまってことはいっぱいあるってことなんですよ。例えば私で言えば、私は牧師で九州の責任者で一緒に個人の副理事をしていて、それから父親で夫でそれから息子なんです。残念ながらまだおじいちゃんになってません。最強でその点負けております、ね、なんですね。ところがね、あの何かというとですね、ね、例えば、そのまあ、何でしょうかね、まあ、父親として、夫として、あるいはあの、息子として、ね、こうまあ、例えば、なんかまあ、まあ、あまり告白したくないけど、まあ、例えだからね、現実でなくてして、ね、息子として母親と何かあったと全然ないけど ね、妻と何かあると、おいで、あるいは子供と何かあると、まあ、もう一つじゃない、まあ、これもこれもあって、それだけじゃないと。牧師、まあ、仕事って言いたくないけど、牧師としてね、牧会の時にもいろんなことがあると、で経済が苦しいと、例えばですよ、ね、で体に病気が来るだと、これつまり一つじゃない、もうあれもこれも、もうあれもこれもいろんなことが来て、もうなんでこんな私ばっかり、それこそ誰かみたいに世界で一番不幸だって言いたくなるような、ね、あの目閉じてましたね、ね別に当てつけじゃないんですよ、こっち見てたから。パッと目が、ね、世界的に向こうって言った瞬間ね、あの安息に入ろうとしておられましたけど、起こしてしまいましてすいませんでした ね、もう昔だったら寝ませんよ、死ぬことばっか考えててね、幸せなあまりね安息してますけども、あの、ね、何かというとこう本当にこうもうあれもこれもやってきて、もう混乱だらけ問題だらけって時ですよね。これそういうことです。さまざまな試練ってイエス様の信じてね従っていくとね、そんなことはないってね、祝福に祝福ってその通りです。祝福って知ってますか？試練の後にやってくるんです。問題の後にやってくるんです。春の海、ひねもすのたりのたりかなってね、こうね、何もなくてこうしてるとね、穏やかでいいかもしれませんけどね、何も変わらないし、起こらないんです。でも問題の最中で私たちは、神の愛の深さ、高さ、広さ、 生きて働く現実の神を知るんです。地上はサタンの支配にあるし、私たちは私も含めてみんな罪人だから、残念ながら神の御心に生きようと思うと必ずいろんなこととぶつかるんです。必ずいろんなこととぶつかるんです。全然ぶつからない、こんなことはない、もう私はどの人とも円満でうまくいってるって人、本当に神に従ってます本当に神の御心を生きてます。御心を生きてごらんなさい。怒りますよ。あ、もちろん罪に来ても怒るから、罪に来て怒っての開き直らないでね、それ悔い改めてください。でも御心に来ても怒る。その時にいろんな試練があってきた時に、ここにそれを、その試練を、あれもこれも起こってきたことを、この上もないだから、この上もないだから、下が低いから残念ですね。上もないっていうのは、めいちゃんがなんかに来てもらってやってもらうといいですね。これ上もないっていうのは、つまり昨日ね、ウェブコンサートやったらですね、映像でこうアップしたのうちの妻をね、めいちゃんがいて、めいちゃんを紹介したらですね、めいちゃんがね、こうここから切れるからね、こうやってくれててね、この上もないって何かっていうと、上がないってこれ以上ないってこと、最高の喜びってこと。試練が来たら喜びなさい。あ、分かって、喜べばいいんでしょ、はい、ありがとうございます、嬉しいな、はいはい、嬉しいわってじゃない、最高の喜び、これ以上喜べない喜びって喜びなんですよ。もうこう、もう周りをはばからず、なんかもうあんまり嬉しいか思わず、もうこうやったーってこう喜びたくなるような喜び、この上もない喜びと思いなさいだから、いいですか。感情はもしかしたら最悪と思ってるかもしれない、でも御言葉がそう言うから、御言葉に立って思いなさい、だからよし、最高の喜びってことに思おうと思ってそこに立つんです。多くの人が感情を優先させるから失敗するんです。感情なんて皆さん自分が知ってるでしょ、簡単に変わるでしょ。もう喜んでたと思ったら落ち込んで、落ち込んでたと思ったら喜んで、腹立てたと思ったらコロッと変わって、私なんかチョコレート一つ出されるとコロッと変わる人間って悲しいですよね。あんまり表に出さない人がいる、いいことです、大人でしょうね。でも表に出さないだけで内側変わってたりするでしょう。表に出さないだけで実は内側は、そこに立つんじゃない、感情あるんです。否定する必要はありません、ね、事実として、あ、大変だと思ってるなって、きついと思ってるなって、それ認めたい、神様きついんですって、でもあなたはそう言ったからきついですよって、感情的にはもうちょっと大変だと思いますけど、でも喜びますって、わかります、言ってること。感情を否定したり押し殺すから大変なんですよ。感情としてあるんですよ。嫌なものは嫌だし、きついことはきついし、事実として認めて、こういう感情なんですって、ね、神様全部ご存知でしょって、でも御言葉が言うから、あなたにとにかく従って喜びましょうって、喜べばいいのですよ。で、神様がいるからね、感情も思いもじ、感情、思いはついてるか、感情は ついていきませんけど、きっとあなたは駅にせかさるという神の言葉に立って、そこに立ちますって言って喜ぶのです。わかりますかね。で、昔例えばね、なんか私自分が合格した時に、子供が合格した時の方が嬉しかったから、子供が合格した時のあの喜びとかね、こう何ですかね、こうなんかもらった時の喜びとかね、あるじゃない、その喜びもして、その時の喜びも出して、その喜びのね、とこに立つわけですよ。そしたらね、ここなんですよ、神様はそれですぐ働いてくれれば嬉しいんですね。すぐパッと働いてくれたらですね、もういいわけです。ところがね、次なんて書いてあるかというとね、3節、信仰っていうのはこれは喜ぶことね、その試練の中で喜ぶこと、信仰は試されるとって言ったら試されちゃうんです。信仰って試されるんです。コリント書に試験済みって書いてあるんです。あれはね、信仰の試しなんですね。で、これね、忍耐が生じるということがあなた方知ってるとか、忍耐とかどういうことは、すぐじゃないってことなんですよ。もちろんある方はもう1時間でも忍耐が切れるからね、3分た、もう祈って、祈りが終わってパッと見て答えがなかったら遅いと思う人もいるから。でも忍耐、ある方は1週間、ある方は1年、ある方は1月。もっと長い人もいるでしょうけども、その答えが来るまで喜び続けなさいってことなんです。これが忍耐なんです。必ず答えは来る。必ず神が解決してくださる。必ず神が勝利を与えられる。必ず神が逆転してくださる。その神の技を見るまで、忍耐し続けなさいよってことなんですよね。で、私はパウロ秋元牧師を見ていてすごく思うのは、パウロ牧師はね、忍耐を知ってるんですよ。だからあの人信仰の人なんですね。そこを学んでほしいんです。証をさらっと言いますけど、例えばね、 ロシア教大臣38年だったっけ、だったらね、開きましたとかね、あ、30年かな、ポロッと言うんですよね、さりげなく言うんですよ。例えば37までね、飛行機乗ったことなかったんですけどとかね。だってあれ22歳かなんかの時に検診して、それで言ったのに、そこからだから、15年間ぐらいか、全く海外ところは関東から出なかったんですよね。その後で使いついてるでしょ。で、いろんな意味でね、忍耐を学ばされてるんだ、あの人ね。忍耐を知ってるんですよ。で、皆さんね、忍耐の訓練ってね、面白くないの。もっと吐きましょう。いや。いや、忍耐好きな人います？私は忍耐するのがもうたまらない、もうこれが喜びだよって人、あのぜひ私の忍耐すべき分を全部あなたにプレゼントして、あの忍耐はこの人に任せますから、その分私にって祈りますので。でもね、忍耐はね、嬉しくないです、はっきり言って。でもこれはね、宝になります。本当に宝になります。この忍耐を学んだかどうかはあなたの人生の大賛です。どんなお金があるよりも大きな宝になります。忍耐を知っている人は神を体験します。奇跡を見ます。でこの時ね、必ず神は答えてくださるから、それまで忍耐し喜びなさいってことなんですよ。さっき言った南子はね、3ヶ月半地獄のようだったってやっと最近言いましたけど、3ヶ月半早いと思う人もいるし、遅いと思う人もいるし、彼にとってはそれは神の時だった、まあ地獄のようだったし、彼にとってはみんな違うんで、ある時は1週間、ある時は1年、でもその答えが来るまで喜び続けていくと必ず答えが来ますよってことなんですよ。今ね、こう試練とかいろいろ来ると思うんです ね。でコロナのことだって最初はマイナスでやっていくかもしれません。例えば携帯が落ち込んだとか、以前も話しましたけど、一時外部報酬が全部できなくなりましたし、ね、あのこうオンラインでしか礼拝できない時もあったから、ね、やっぱりこう経済的にも、ね、厳しい時があったですよね。でもところがね、そのことを通して逆にいろいろね、祝福が現れてきましたよね。いっぱいいろんなところでね。で、何かというと、そのマイナス止めることがあるけど、そこで本当に神様に真剣に祈り、より頼むと、神様が働いてくださる。その時に喜ぶんですね。その試練を。しかも、もう仕方ないから喜ぶじゃなくて、いや、御言葉にあるから、必ずこのことを通して神様が勝利を表してくださるということですね。4節、その忍耐を完全に働かせなさい。つまり答えが来るまで。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになると。成長させてくださるということです、私たちも。そしてその答えも来るということですね。これそれをね、止めていってほしいですね。以前話したことがあると思うんですけど、どういう例がいいかなと思ったんですけど、若者たちがね、若者たちにまた来てほしいからね、若者たちが長崎にいっぱいいた頃ね、みんな使わされてきましたけども、光くんは東京に、俊也くんは久留米に、そして久留米というよりもね、あやさんにという感じですけども。それから、ね、本当にあの人、今でもね、結婚しても4年目に入るのかな。いまだに新婚ですよね、少なくともとしや君の方は。いいですね、なんか、こっちまで嬉しくなりますね。で、それからあと、南君は宮崎に、ね、他にもいますけど、まあ、とにかくそういう人たち中心になって、若者たちがいたわけですね。で、キャンプをすることになって、東京がすごい白馬でやってるから、長崎もたまにはね、青年青少年とかそんなことばかりでいいとこでやろうって話になって、硫黄島に行こうということになって、硫黄島のいいホテルを取ったん、ね、で帰るはね、みんなで祈って、信仰の人でね、100人は来るって言ってね、で100人の役を入れたん、で信仰を持って祈ってたんですよね。大体みんなギリギリやるからね、まあ出てくると思って、ところがね、来ないんですね。申し込んだ人4人、スタッフ4人、光くんと南くんと俊也くんと和正かな、4人。これでね、慌ててね、電話してんだら、ああ、もうキャンセル、しかも、ちょうど8月の一番高い時期。白馬がね、なぜ7月に持たれるか知ってました。今年は違ったけど、コロナで。あれから1週間延びると高くなるんです。で今年はね、コロナだったからちょっと変わったけどね、いつもあそこになるのはそこなんですね。ちょっと微妙で全く変わるね。で、その高い方だったの。高い方だったの。で、しかも向こうも人が多いから、ここでキャンセルすると構いませんけど、キャンセルは非常に高いですか言ってね。キャンセルしたら、その結局、払わなきゃいけないとたくさんのお金になるから、キャンセルしてももうできなくなってしまったの。これでね、大変なことになって、カイロは最初ね、お互いを攻め合った。ね、お前がだとか言って、お互い攻め合ったんですって。でもやっぱりクリスチャンだからね、最初攻め合ったんだけど、こんなことしてもダメだって言ってね。覚えてますかね、今小気道になってる前の前の街道のところの2階に祈祷室あったんですよ。窓のない祈祷室、 あったですよね。そこにね、あの男4人であの狭い部屋に入ったんですって。で、ドア閉めて鍵かけてね、誰も見ていない。よし、もうこうなったら神様に感謝しようってね、それしかないって言ってね、4人でね、もう徹底的に感謝して踊ったんですって、汗かくぐらい。そしてね、この人に素晴らしい神の記憶があるからありがとうございます。あなたが何とかしてくださいますってね、もう私はあのキャンセルを払うお金もありません。神様よろしくお願いします。ね、神様ありがとうございますって本当に言って真剣にやったんですよね。で、神様はああいうのがで、その時はね、まあキャンプがすぐだったから、すぐ答えてきた。それやって、ね、終わったらすごい部屋が来たんですって。とにかく、ね、でも何も買ってないんですよ。部屋が来て出てきて、その次の日から申し込みが始まった。長崎からだけで、ね、九州中もまあ分かります。九州ね、あの私は世間者をしてるから。関西からも四国からもやってきた。東北もあったかな、というか遠方からも来た。これで最終的には100人来たんですよね。これでね、全然黒字全然黒字で、最後はね、あのアンケート取ったらね、本当に来てよかったとかね、あの その後そのキャンプで救われた人が、救われた人、そのキャンプで洗礼受けることになった人、その後ね、すぐ受けた人、ね、それからセノバブテスも受けた人で、まあ、もうこういうキャンプまたしてほしいとかいうのを一般受けたがってね、彼らはもうお喜び。これ現実の話ですよ。この時ね、もうキャンセル料も払えない、キャンセルもできない、かといって実際行くにも困った、もうね、ここからどうしようって言ったのに、最後にバーッて言って聞こえたんですね。あ、もう私ね、ある程度までは3、40人までは行くと思うんですよ。100人まで行くってことはね、これも神の技です。で、九州から来るのも分かるんです。九州ぐらいまでなら、それ以外のところからも来たんです。本当に来たんです、あの時。ここまで来るし、文句者も来た。で、ここまで来るとね、明らかに神の介入です、これは。皆さんね、様々な試練に遭う時、ニッチもサッチも行かなくなった時、本当はそこに行く前にも神に頼ればいいんですけど、でも、とにかく神様に戦っていただくんです。もう、どうしていいか分かりません。力もありません。もうあなたに頼るだけしかありませんです、神様って言って。投げやりじゃなくて期待して、そして今日の御言葉は喜ぶんです。この人にすごい神の気があるって、あなたがそうおっしゃってますから、ちょっと気持ちはもうちょっと不安ですし、気持ちを恐れてますけど、でも喜びます、あなたが恐れてたから喜びますって言って、その言葉に立つ。その時に神の手が動き出す。ある場合ちょっと忍耐いるから喜び続けましょう。ある期間を経た後にそれが起こり始めます。それがね、今年の御言葉だったんですよね。で、でこの最後の1週間ね、期待してください。ある方はちょっと1週間、この最後今来てね、なんかニッチもサッチも言ってない人、よかったですね。神の出番です。ね、今年度の最後に間に合います、まだ今なら。ね、本気になって言ってくださいね。本気になって。本気になって神様に、感謝して喜んで、人に見せろとは言いませんから、神様には本気になってね、やっていただきたいと思うんですね。喜んで期待して告白して、その時に主の手を動き出すってことをね、どうぞ覚えてほしい。自分のことだけじゃなくて、あなたの愛する人のためにあなたが感謝をして喜んで、そして神に委ねましょう。主は人の心も作り変えられます。神に不可能なんて何一つありません。で、神は約束されたんです。恐れるな、強くありなさい、しっかり立ってことね、しっかり立てて私がする救いを見ようって言われたんですよね。神は言われたんですよ。主は約束を破りませんからね。それをね、どうぞ皆さんで、ね、共にこの年度末もう一度見せていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働かれる神、どうぞあなたの奇跡と栄光の御業を具体的に表していってください。いろんなことがありますが、その時に私たちが本当に神様、あなたの前に出て行って本当に喜んで、自分には力はないことも、自分たちにはどうすることもできないことも認めて降参して、でもあなたに期待しながら喜んで、あなたの言葉に従い、あなたの奇跡と栄光を見ていくことができるように、必ず導いてくださるからありがとうございます。一人一人にそういう証をあふれさせてくださり、神の栄光を表していってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、一人一人の心の叫び、願いに答えてくださり、 ご本人のこと、家族のこと、友人のこと、病気のこと、境内のこと、また弟子さんの導きのこと、一人一人に具体的にあなたが語り、また触れ、見渡してください。キリストイエスの名によって心と体を癒されよ。不眠の霊、イエスの手に出ていけ。夜になるとなんかしてしまう人はいます。ある方はゲームなんでしょうかね、ある方はパソコンなんでしょうかね、あ、スマホなんでしょうか、なんかで時間が過ぎてしまうんですけれども、夜神の前にこう交わる時間、ある方は祈る時間、ある方は聖書の時間、それをちゃんと持ちなさい。それをしていくとちゃんと眠れるようになります。目の奥がすごく痛い方ですね、この目の奥に触れてください。あなたはすべてをご存知です。キリストイエスの名で癒されよ。目の手術をした方、またこれから言われている方、その、この目の手術に関してしなくていいならば止めてください。した方はこういう人から守ってください。イエス・キリストの名で癒されよ。胸にある圧迫、胸にある圧迫、この悪霊の力、キリストイエスの偶像霊から来た力、この汚れた霊をその胸から出ていけ。日本の祭りや踊りから来たこの霊的な良くないもの、そこから来た圧迫、キリストイエスによって滅する。その人の胸から体からイエスによって滅する。キリストイエスによって滅する。根こそぎ出ていけ。イエスによって出ていけ。片頭痛って言ったんでしょうかね、なんか頭の痛み、イエス様、今キリストイエスによって祈ります。あの触れてください、完全に癒してください。イエス様って命ずる、イエス様よ。イエス様、ありがとうございます、感謝します。なんかこの年度末から新年にかけてちょっと時間をちゃんと取りなさい。時間がないんだって言ってる方なんですけど、何を第一にするかはそれはあなたの選択です。時間を取って私との交わる時を持ちなさい。それを選ぶことが後になってすごく大きくなります。私はあなたに語ることがあり、あなたをなんかこう触れたい。でもその時間がない。あなた、あの時間を取りなさい。そうすることによってあなたははっきり私の言葉を受け、また触れられて、それがその後大きく祝福となっていきます。イエス様、どうぞ一人一人に使徒の交わりの時を与え、そこで本当に神様からの癒しや語りかけや恵みを受けることを歩み続けてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお知らせをよろしくお願いいたします。